Oh, Happy Mother's Day. 母たちに感謝します。互いに顔を合わせて会うことができなくて残念ですね。毎年恒例のポットラックの食事会をしたり、レストランに出かけたりすることはできませんが、将来また一緒に集まって礼拝できることを楽しみにしています。母親というのは、普通子供たちが怖がっている時に走って行って慰めてもらう存在ですね。ですが、母親も恐れている場合はどうでしょうか。ある人々にとって母親とは子供の時に心地よい存在ではありませんでした。それは後年の人間関係において問題を引き起こす可能性があるのですね。私たちに与えられた良い知らせは、私たちの罪が許されるために十字架にかけられたイエス・キリストは、私たちの慰めという大きな必要を満たしておられるのです。イエスは言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイ11章28節ですね。今日からヨハネの黙示録のシリーズを始めます。今日の一章では、イエス・キリストが主人公であることがわかります。この章の終わり近くで、イエスは恐れるなと言われました。読み進めていくにつれて、恐れる必要がない多くの理由についてわかるようになるでしょう。先日、エホバの証人である女性から電話が何度もありました。おそらく人との距離を取る必要があるため、電話で人々を悩ませているようです。その人は、黙示録6章に出てくる馬に乗った人について話していました。リエが、恐れているのですか?と聞いたところ、はい、とても恐ろしいです。という答えでした。皆さんは怖いですか?最近の COVID-19 の広まりによって、多くの人々が世界の終わりが近づいていることを恐れています。多くの人がこの恐怖と黙示録の恐ろしいイメージを組み合わせています。一部の人々は今起こっていることだと考えて、恐ろしい疫病をもたらし、地球に苦しみをもたらしにやってくる馬に乗った人のイメージを強調しています。けれども歴史を通じて、広範囲にわたる苦しみ、ペスト、そして死がありました。ひどい戦争がありました。ここでアメリカでは、私たちの生涯において、恐ろしい飢饉、疫病、戦争がなかったことは幸いでしたが、どこかの世界の一部には苦しむ人々が常にあって、それらの人々にとっては世界の終わりが来ていると思ったかもしれません。世界の終わりはいつになるのかと弟子たちが尋ねたとき、イエスはこう言われました。戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。マタイ24章6節。イエスはまた、あらゆるところに飢饉と地震が起こり、イエスの名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれるでしょうが、それが必ずしも世界の終わりが来たことを意味するわけではありません、と言われています。イエスはまたこう言われています。その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも知りません。それは思いがけない時に来るので、 いつでも準備ができているようにすることです。さまざまなことに恐れを抱くのは自然なことですね。私たちは愛する人が COVID-19 にかかって死ぬのではないかと恐れているので、他の人との物理的な距離を保つために最善を尽くし、頻繁に手を洗います。恐怖は私たちがリラックスしていないで、より注意深くなるために役立ちます。しかし必要以上に恐れることは、健康的ではありませんね。人間のある映画の、そうですね、人気のある映画の制作者たちは、人々に興味を持たせて映画を見てもらうために、聖書の多くを歪めていますね。Left Behind シリーズのような映画は、人々の不安を増大させることがよくあります。この映画は善良な人々がすべて天国に連れて行かれ、悪質な人々が苦難に苦しむために取り残される、景況のイメージを紹介しています。これは黙示録の一部を解釈する極端な方法の一つですが、ほとんどのキリスト教学者は、黙示録のメッセージを違ったように解釈しています。多くの人々は黙示録を恐ろしい本とみなすかもしれませんが、それが書かれた当時のクリスチャンにとって、それは希望と励ましに満ちた本でした。黙示録に関するのシリーズを進めるにあたり、私も皆さんにとって、皆さんにこの本によって希望と励ましが見つかるようにお祈りいたします。黙示録を理解するには、それを書いた人であるヨハネにとって、そしてそれを読んだ人々にとって、それが何を意味するのかを調べる必要がありますね。黙示とはギリシャ語のアポカリプセス。から来ていて、アポカリプス。それは、uncovering、つまり、蓋を取るとか、明らかにするという意味がありますね。黙示録は以前に隠されていたものを明らかにしたり、示したりするものなのです。何人かの人は、この本を一緒に組み合わせるパズルとみなします。全てが理解して、全てが解決したら、彼らは、これが世界の終わりがどのように起こるかを示す地図になると考えています。ですが、本を理解するためのより受け入れられた、より聖書的な方法は、それを、絵画のシリーズとして見ることや、現実についての真実を私たちに提示するイメージとして見ることです。主な目的は、誰もが世界がどのように終わるかを説明することではありません。それは物事が私たちにとってコントロール不可能であるように思われるとき、神がいかに働いておられるかを明らかにすることです。それは舞台裏で起こっていることの現実を見ていなくても、霊的な領域で神がどのように勝利を収めているかを示していますね。それは旧約聖書の第二列王記6章に記されているエリシャの物語のようなものです。そこでは敵の軍がエリシャたちを取り囲んでいて、彼のしもべは自分の命を恐れていたので、エリシャは神がしもべの目を開かれるように祈ります。突然、しもべは周りの軍隊が神の天使の軍隊と火の戦車に囲まれているのを見たのでした。神がなお支配しておられたのでした。それなら、最初 まあ、最終的には大丈夫であることが理解できたのですね。使徒ヨハネが黙示録を書いたとき、キリスト教徒はローマの統治者とユダヤ人の両方から迫害されていました。ローマ人は法律と秩序でローマにあるアジア地区のすべてを支配しました。それはパクスロマーナ、ローマ人の平和の時代であり、そこではどんな小さな反逆でさえ残忍な圧力がかけられました。人々が十字架に釘付けにされたという一般的な処刑方法の中に、その処刑の方法の中にそれを見ることができますね。しかし社会には法と秩序があったので、人々はローマ人によって与えられた保護を高く評価しました。それで彼らは税金を払って皇帝を称え、衆と呼んだのでした。しかしクリスチャンたちはイエスだけを衆と呼びましたね。それで彼らは忠誠心がないとみなされ、迫害されたのでした。ヨハネはその信仰のためパトモス島に追放されました。そこはヨハネが神からのビジョンを受け取った場所であり、それを書き留め、手紙として教会に送って励ましました。ヨハネが物事を説明するために多くのワイルドで珍しいイメージやシンボルを使用した理由の一つは、彼があまり直接的に書くことができなかったという事実である可能性があります。もし邪悪なローマの支配者が神に押しつぶされたと書いたとしたら、彼自身が殺される可能性があるのでした。その代わりにヨハネは記号とイメージを使用します。手紙を読んでいる人々にとっては、ローマの支配者を邪悪な獣として理解したかもしれません。そしてそれは間違った解釈ではなかったかもしれません。しかし、絵画が複数の意味を持つことができるのと同じように、邪悪な獣の征服は歴史の中で起こり得る様々な出来事に重ねて理解することができるのです。黙示録に見られる象徴的でワイルドなイメージのもう一つの理由は、ヨハネがあまりにも巨大で、あまりにも異常な出来事を説明しようとしていたという可能性があります。神は彼に世界の終わり、彼の時代の人々が理解できるような極端な出来事を表すイメージを与えられました。したがって彼はラッパーのような大きな声、燃える炎のような目、または太陽のような顔と説明します。また和紙や馬など、様々な動物のイメージを使用しています。箇所をさらに詳しく見ていきましょう。ヨハネは、この黙示が神からイエス・キリストへ、そして天使へ、そしてヨハネに来たと言って手紙を書き始めました。そして今、ヨハネはこれをローマのアジア地区にある7つの教会に送っていますね。次から次の人に続けます。数字の7は完全性を表すので、これはヨハネからすべての教会に出ていくメッセージと理解できます。実際にすべてのキリスト教会は現在聖書の一部にあるこの手紙を持っていることになるのですね。ヨハネはこの予言の言葉を声に出して読む人、 そしてそれを聞いて、それに書かれていることを守る人は祝福されていると言います。ある聖書は幸いと訳されていますが、祝福はこの文脈によりよく適合すると思います。苦難にもかかわらず、感謝すべきことが常にあります。状況に関係なく、神の祝福があります。声を出して読むという指示は、黙って読むのではなく、他人との礼拝の文脈で使用することを意味しています。ヨハネは手紙の冒頭に、恵みと平安があなた方にあるようにという挨拶をしています。恵みはギリシャ語で一般的な挨拶であり、平安またはシャロームはヘブル語で一般的な挨拶であったため、この手紙は幅広く発信されていくものであったと理解されます。七つの御霊は天使や手紙を届ける使者を表すことができますが、おそらく私たちの中に住んでおられる神の聖霊を表していると考えられます。この章の大部分はイエス・キリストについて話されています。三つのステートメントはイエスが誰であるかを説明しています。イエスは忠実な証人であり、神を直接体験した人ですね。彼は死者の中から最初に蘇られた方であり、二度と死ぬことのないお方です。私たちも地上での生活が終わった後には、イエスと一緒に生きる者として蘇るでしょう。イエスは地上の王たちの支配者でもあります。当時ローマ人はイスラエル人を抑圧し、キリスト教信者は迫害されて殺されたため、初めからそのように見えなくても、イエスはすべてのものの上に高く掲げられたお方ですね。同じように私たちもイエスはすべてを支配しておられると思っているでしょうか。イエスは天と地においてすべての権威を持っていることを忘れがちです。私たちはイエスと共にあるとき、恐れる必要はないのです。ヨハネは続けてイエスが何をなされるかについて、ヨハネは続けてイエスが何をなされるかについてまた三つのステートメントを挙げています。イエスは私たちを愛されたというだけでなく、今も愛して続けてくださっています。その動詞は愛しているの感じですね。過去だけではなくて。イエス・キリストは十字架上で血を流され、罪から私たちを解放してくださいました。そして私たちを王国とし、ご自分の 父である神のために祭司としてくださったお方です。私たちは今や神に直接アクセスできる祭司のようですね。私たちには仲介してもらうために神との間に立つ祭司をもはや必要としません。イエスを通して今私たちは神と良い関係を持つことができるのです。私たちは祭司の働きのように神を他の人と分かち合うのですね。次にヨハネは雲に乗って来られるとイエスが地上に戻って来られる別のイメージについて説明します。雲はこれまでもよく神の臨在と関連していたので、これはイエスを神と同じレベルに置いていることがわかります。 雲は神の存在に謎の感覚を与えますね。神についてたくさんのことが私たちには分からないし、多くのことが私たちには表されていません。けれども、いつの日か、イエスが戻って来られるときには、誰もがはっきりと見るでしょう。私たちは地上の所属はみんな嘆くと読みました。これはイエスが裁きを持ってくるからでしょう。イエスを拒絶し、自分勝手な道を行くことを決めた人々は、深い恥と後悔を感じるでしょう。この部分の終わりで、神である主、常に今し、昔今し、後に来られる方、万物の支配者がこう言われます。私はアルファであり、オメガである。アルファとオメガはギリシャ語のアルファベットの最初と最後の文字ですね。これは神が完全で、包括的で、永遠であると説明しています。この時点で、ヨハネは神から受け取ったビジョンに入ります。彼はそれを書き留めて、七つの教会に送るように言われています。ちょっと写真を見せますね。ちょっと待って。これはアーティストがいかにイメージを表す方法のようですね。ヨハネのビジョンの始めにおいて、彼は七つの燭台を見ました。すごいですね。そこに真っただ中に立っている人の子のような人を見ます。これはイエス様によく使われる称号でした。その人は長く垂れた衣をまとい、高い地位を示していて、金の帯は王族のイメージを与えました。イエスは実際には王の王ですね。その白い髪は知恵を表しています。そしてその目が燃える炎のようであることは、判断力と結びつけられます。イエスは全知全能です。彼には何も隠されていません。そして、火のイメージは浄化を表しています。イエスを通して物事は正しくなります。炉で精錬されて光り輝く真鍮のような足とは、安定性のイメージが与えられます。土のように足元が崩れることはありません。他のビジョンでは、一部の人間の指導者は粘土の足を持っていると描かれています。別のビジョンの中で、聖書の別のところですね。大水の音のような声では、言葉の力を想像することができます。実際その口から鋭い両刃の剣が出てきますね。これは私たちにとって神の言葉であるキリストの言葉の力のイメージでもあります。ヘブル人への手紙4章の12節にはこう書いてあります。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。キリストの言葉には権威があります。その言葉には何が正しくて間違いであるかをはっきりさせる真実が見つかります。さらにいくつかのイメージについて続けて見ていくと、右手にある七つの星は、 全宇宙に対するキリストの権威を象徴しています。そして太陽のように輝く彼の顔は、ヨハネを、まあ、ヨハネは、そうですね、その太陽のように輝く彼の顔は栄光を示していますね。じゃあ、これは十分ですね。このビジョンを見ることで、ヨハネは圧倒されて、まるで死んだかのように倒れてしまいます。しかし、イエスは彼に触れ、こう言われます。恐れるな。私は最初であり、最後であり、生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また、死とハデスの鍵を持っている。イエスはアルファであり、オメガである神のように、最初と最後であられます。イエスは死にましたが、今も永遠に生きています。イエスには死とハデス、つまり死者の国の鍵があります。その鍵を持っています。古代の人々は死者の領域に出入りする人を制御する門があると考えていました。イエスはその鍵を持っておられる方。ということは、生と死についての権威があるということです。信仰のために死んだとしても、イエス・キリストは私たちを救う力を持っているのです。最後に、七つの星とは、七つの教会の御使いを表していて、七つの燭台は、七つの教会を表していますね。次の章は各教会へのメッセージについてですね。楽しみにしていてください。さて、黙示録のこの最初の章で、すでにいくつかのシンボルを見てきました。シンボルはイエスと神がどのように等しいかを示しています。イエスは宇宙の支配者です。何よりも全能の神の力を持っておられます。イエスは生と死に対する力さえ持っておられ、その判断は真実であり、深い知恵があります。いかに完全にパワフルでコントロールできるお方であるかがわかります。それでも人々と関わりを切り離されるお方ではありません。実にイエスは私たちを愛しておられます。私たちの罪が許されるように十字架につけられることさえ受け入れられました。イエスは私たちのそばにおいて、何を恐れる必要がありますか。私たちの生活の中で何が起ころうとも、イエスの力はより大きいのです。死でさえ、キリストイエスにおける神の愛から切り離すことはできません。祈りましょう。Let's pray. 愛する神様、いとも簡単に多くのことを恐れてしまう私たちです。特に最近では COVID-19 が蔓延し、自分や大切な人の健康を心配する人が多いです。多くの人々は十分なお金を持ち合わせているかどうかについて心配し、また他にも恐れがあります。いつまで続くのか。そして特定の食料品が不足した場合はどうなるか。イーストや小麦粉を見つかるのはもう大変です。家にいる必要があるため、結婚生活や家族がストレスを増し加えています。子供たちは今、ホームスクーリングを必要としており、チャレンジは続いています。どうすれば健康的に暮らすことができるでしょうか。それでも、緊張の中で、 あなたの声が私たちを呼ぶのを聞きます。恐れるな。私は完全にコントロールしている。私はあなたを愛しており、あなたは私のものです。私たちがあなたのものであることを感謝します。あなたはどんなウイルスよりも、私たちが直面する可能性のあるどんなチャレンジよりも、死さえよりも強いお方であるということを、ということに感謝します。私たちがあなたの中に希望を持って生きることができますように。私たちの主であるキリストの御名を通して祈ります。アーメン。